それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ルカの福音書2章1節から7節です。新約聖書、ルカの福音書2章1節から7節です。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていた。イーナ付けの妻、マリアと共に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そして、その子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。クリスマスおめでとうございます。今から約2000年前、ユダヤのベツレヘムという町で、私たちの救い主であるイエス・キリストがお生まれになりました。クリスマスはそのイエス様の誕生を記念する日です。お誕生会と言ってもいいでしょうか。例年なら12月にはいろいろなところでクリスマスの飾り付けがなされたり、様々なイベントが開催されたりしているでしょうか。しかし、今年は新型コロナウイルスの影響で、クリスマスの過ごし方も完全に変わりました。立東キリスト教会でも、例年なら今日はクリスマスセレブレーションという名前で、食事や出し物を準備して盛大に祝っていますが、今年は礼拝のみということになりました。少し寂しい感じもありますが、それでも周りの状況と関わりなく、周りの状況がどれほど変わっても、クリスマスがクリスマスであることには何の変わりもないことを覚えたいと思います。クリスマスの喜びは決して損なわれるものではないということです。今日はそのクリスマスの物語の中心的な場面、イエス様がお生まれになった場面を見ながら、イエス様誕生の恵みを覚えたいと思います。まず、簡単に今日の本文全体を見ておきたいと思います。1節2節を改めてお読みして見てみたいと思います。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストゥスから出た。これは、キリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。皇帝アウグストゥスという名前が出てきました。尊厳あるもの、尊敬されるべきものというような意味になるそうですが、本名は、オクタビアヌスと言います。ローマ帝国の初代皇帝、オクタビアヌスです。そして、そのローマ帝国の皇帝、アウグストゥスが、全世界の住民登録をせよという勅令を出したようです。住民登録というのは、今日の日本で言えば、国税調査のようなものだと考えられています。各地の人口を把握して、国の様々な政策を立てるために役立てていこうとしたのだと思います。住民登録というのはとても大切なことでした。続けて3節を見てみたいと思います。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。この住民登録というのは自分の町で行うものだったようです。そして自分の町というのは実際に住んでいる町ではなくて本籍地のところのように、ようなところになりそうです。それで 人々は住民登録のために移動をすることになりました。続けて4節5節を見てみます。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。アウグストゥスがローマ帝国の皇帝だった時、クリスマスの舞台であるユダヤの地はローマ帝国の支配下に置かれていました。それで、ヨセフとその妻であるマリアも、住んでいたガリラヤのナザレという町から、本籍地であるユダヤのベツレヘムという町へ移動しなければなりませんでした。ユダヤのベツレヘムというのは、旧約聖書に登場するイスラエル王国の偉大な王、ダビデの出身地でした。そのダビデの家系に生まれたヨセフは、すでに妊娠をしている妻のマリアを伴って、ダビデの町であるベツレヘムに向かったということです。そしてそのベツレヘムで、イエス様はお生まれになりました。最後の6節から7節には、イエス様がお生まれになった時の様子が、簡単に記されています。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝輪桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ところがと記されていることからすると、もしかしたら、予定よりもちょっと早かったということになるのでしょうか。正確なことはわかりませんが、マリアはベツレヘムで赤ちゃんを産むことになりました。しかし、宿屋はどこも人がいっぱいだったのでしょうか。宿屋にはマリアが赤ちゃんを産むところがありませんでした。そして、おそらくは家畜小屋でということになるのだと思います。お生まれになったイエス様は貝羽桶に寝かせられました。世界で最初のクリスマス。私たちの救い主であるイエス様誕生の出来事は、ローマ皇帝アウグストゥスの時代に家畜小屋で起こりました。21世紀の現在に至るまで、時代と場所を超えて多くの人々に祝われてきたクリスマスの出来事は、王様の宮殿のような場所で起こったのではありませんでした。小さくても綺麗な部屋の中ででもありません。家畜小屋の中で起こりました。そしてそれは、広大な領土を支配するローマ皇帝アウグストゥスの目から見ると、何の意味もない出来事だったということになるのかもしれません。しかし、福音書を書いているルカが訴えているのは、このイエス様こそが誠の王だということです。ローマ皇帝のアウグストゥスではなくて、イエス様こそが暗闇に光をもたらし、人々に平和と喜びをもたらす誠の救い主だということです。だからこそ、イエス様誕生の出来事であるクリスマスは、21世紀の現在に至るまで、時代と場所を超えて祝われてきたということになるのではないでしょうか。今日は、説教のタイトルを、貝羽桶に寝かせられてとしました。救い主であるイエス様は、貝羽桶に寝かせられたということです。あるいは、貝羽桶のようなものにしか寝かせてもらうことができなかったと言った方がいいのかもしれません。ちなみに、貝羽桶というのは何でしょうか？それは、家畜の餌を入れる桶です。 家畜が餌を食べるときに使う入れ物。それが会話桶です。人間である私たちであるならば、ご飯の茶碗や様々な食器ということになるでしょうか。いずれにしろ、母親のマリアは赤ちゃんのイエス様を会話桶に寝かせました。家畜の餌を入れる会話桶に寝かせました。どういうことなんでしょうか。その意味するところの一つは、イエス様が食べられるためにお生まれになったということではないでしょうか。イエス様は食べられるためにお生まれになったということです。今日はルカの福音書を見ていますが、同じ新約聖書のヨハネの福音書を見ると、後に大人になったイエス様は、いくつかの言葉でご自分のことを紹介しておられることがわかります。例えば、世の光です。イエス様はご自分のことを、私は世の光ですと紹介されました。イエス様は、闇の中に輝く光としてお生まれになったということです。そしてイエス様は同じようにご自分のことを私は命のパンですと紹介しておられます。ちなみにイエス様がお生まれになった町ベツレヘムはパンの家という意味になるそうです。パンというのはご飯と言い換えてもいいでしょうか。もちろん、お米だけではなくて、肉や魚、野菜や果物、私たちの食べ物全般と言ってもいいのかもしれません。そしてそのご飯というのは、私たちが生きていくために必要なものです。10月頃だったでしょうか。今年も、ノーベル賞の発表がありました。そして、その中の一つ、平和賞に選ばれたのは、WFP という国連の機関でした。最近は何文字かのアルファベットで表される名前がとてもたくさんあって、よくこんがらがってしまいますが、WFP というのは、日本語では世界食糧計画、ということになるようです。世界各地で食料支援の活動を行っておられるようです。世界には生きるために必要な食べ物のない人々が現在もたくさんいるのであり、その人々に対する支援の活動が評価されたということになるでしょう。ご飯がなければ私たちは生きていくことができません。どれだけきれいごとを言っても、ご飯がなければどうしようもないわけです。ご飯は私たちが生きていくために、決して欠かすことのできないものです。私たちの命そのものです。そして、その生きていくために必要なご飯として、命のパンとして、イエス様はお生まれになったということです。私たちに食べられるために、私たちの命となるために、イエス様はお生まれになってくださったということです。そしてそれは、イエス様が、神様が私たち一人一人のことを大切に思っていてくださるからに他なりません。私たち一人一人のことを、愛していてくださるからに他なりません。神様は私たち一人一人を愛していてくださるからこそ、私たち一人一人を大切に思っていてくださるからこそ、私たちの命となるために、会話桶に寝かせられる赤ちゃんとして生まれてくださったということです。そして、十字架への生涯を歩んでくださったということです。神様を拒み、神様なしに生きる罪人の私たちのために、十字架の 死と復活によって、許されて新しく生きる道を私たちに開いてくださったということです。命のパンであるイエス様を食べるというのは、そのイエス様を自分の救い主として信じ受け入れることです。ちなみに、教会の礼拝では聖餐式というものが行われます。具体的には、パンとブドウの汁をいただくことです。パンは十字架の上で引き裂かれたイエス様の体、ブドウの汁は流された血です。イエス様を信じて洗礼を受けたクリスチャンは、具体的に命のパンであるイエス様をいただいて養われていくんだということです。世の中には実に様々な食べ物があります。甘いもの、辛いもの、あっさりしたもの、こってりしたもの、様々な食べ物があります。それらは私たちが生きるために必要なものであり、大切なものです。また、楽しむことのできるものです。しかし、神様の愛を教え、神様に支えられて生きる命へと導く食べ物は、たった一つしかありません。この世界だけでなく、死んだ後に至るまで、神様と共に永遠に生きる命を与える食べ物は、たった一つしかありません。それは、イエス・キリストです。貝羽桶に寝かせられた赤ちゃん、十字架への道を歩んでくださったイエス様です。そして私たちにはそのイエス様の命が必要だということです。だからこそイエス様誕生の出来事であるクリスマスは私たちの喜びだということです。周りの状況と関わりなく、クリスマスの喜びは決して損なわれることがないということです。今年は新型コロナウイルスの影響で一緒においしい食事を楽しむということができません。それはとても残念なことです。しかし何よりも大切なことはイエス様ご自身を食べることです。楽しい交わりの中でおいしい料理を食べながらイエス様に感謝することも素晴らしいことですが、それ以上に大切なことはイエス様ご自身をいただくことです。私たちが生きるために、そして自分自身にもイエス様が必要な方であることに気づかされて、イエス様の命をいただくものになることです。新型コロナウイルスの影響で、今年の冬は例年以上に厳しさを感じさせられることになるでしょうか。神様がそのすべての問題を一気に解決してくださることはないかもしれません。しかし、神様はその中で苦しむ私たち一人一人と共にいてくださいます。私たちの命となって、私たちを養ってくださいます。今日のクリスマス礼拝に集まったお一人お一人が、貝羽桶に寝かせられたイエス様を、十字架への生涯を歩んでくださったイエス様を、しっかりと見つめることができることを願います。そして、そのイエス様の愛に気づかされて、イエス様が自分にも必要な方であることに気づかされて、命のパンであるイエス様をいただくものになることを願います。だからこそ、そのイエス様の誕生を心から喜び祝うものになることを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。私たちのところに あなたがお生まれになってくださったクリスマスを共にこうして集まって記念して喜び祝うことができますこと、心から感謝をいたします。あなたは私たちに命を与えるために、私たちが生かされるために、この世界にお生まれになってくださいました。どうぞ、私たち一人一人、そのあなたが必要であることを覚えることができますように、あなたなしには生きていくことのできないものであることに気づかされることができるように助けてください。そして、あなたを救い主として信じ受け入れて、あなたによってあなたご自身を命のパンとしていただいて、あなたによって生かされ歩んでいくものとならせてくださいますように、そしてその私たちのために生まれてくださったこのクリスマスを喜んでいくことができるように、どうぞ助けて導いてくださいますようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。